この検討を保つ30の方法。その1、健全な精神を保つためにはコントロールの練習が必要。いつの時代でもそうですが、健全な精神を保つことは最も重要な課題です。落ち着いた生活で穏やかな人格になり、知性、品性を兼ね備えた人物のことです。健全な精神になればトラブルがあっても落ち着いた対処的に人間関係の悩みも解決できます。人間関係とは心の問題であり、心の問題は精神面のコントロールにかかっています。精神のコントロールは車の運転と同じです。運転をしない人間が行動を走れば、交通安全の右から、カーブの曲がり方を知らないためです。事故を起こします。精神も同じように、このようにコントロール方法を知らないと事故を起こします。イライラしたり、人と喧嘩をしたりして、ぶつかります。車の運転と同じように、まずルールやコントロールを学び、うまく運転できるように何度も練習する必要があります。それが健全な精神を保つことの習慣です。私たちは車の運転免許も必要ですが、精神の運転免許の方が重要であり、必要な免許証です。一度でうまくいかせようと思わないことです。車の運転の練習をせずに、最初から車の運転ができる人のないように、精神も最初からコントロールできる人はいません。私たちは誰でも初めは精神のコントロールがなかなかありません。子供はすぐ何かに怒ったり喧嘩をしたりします。それは精神のコントロールをしないからです。人生を通してルールを学び、何度も精神のコントロールの練習をすることで、次第に穏やかな性格になります。大人として落ち着いた性格や人格になるのです。まずルールを知り、コントロールの練習から始めましょう。健全な精神を保つために精神の運転の練習をする。心の健康を保つ30の方法。その2、他人の迷惑を考えてから行動すればぶつかることはない。健全な精神を保つとは、車で安全運転を行うことと全く同じです。適当なスピードで進み、カーブを曲がるときは、きちんと左右を確認してからなります。運転が上手な人は操縦が安定し、滅多に事故を起こしません。もちろん 100% 事故を起こさないわけではありませんが、運転手の心がけるように、その確率は低くされることです。そんな車を運転で考えてみましょう。あなたが車に乗って前に進むときです。前に進んでから左右を確認しますか。それともまず左右を確認してから前に進みますか。すぐわかりますね。左右を確認してから前に進みます。同じように健全な精神を保つためにも、まず前に進むのではありません。左右を確認してから前に進みます。人にぶつからないか、人の迷惑にならないかを確認してから行動します。それが当たり前じゃないかと思います。そうです、当たり前のことです。しかし、現実では他人の迷惑を気にせずに、人に行動しようとする人が多い。ぶつかります。当然です。左右を確認せずに道路に飛び出すが、押されたりでぶつかるのは当たり前です。あなたに必要なことは、まず左右を確認してから前に出る習慣です。他人の迷惑にならないかと十分に確かめてから進みます。人とぶつかることが大人の現象です。他人の迷惑にならないと確認してから行動する習慣を持つ。心の健康を保つ30の方法。その3、10年の時の未来から考えると全ての感謝が変わる。私たちが考えするのは目の前から見ているからです。目の前のこと、今のこと、現在のことしか考えていないからです。もちろん今に集中することは大切です。今を見てはいけないと言っているのではなく、今でしか見ていないのは問題ですと言いたい。未来も視野に入れてほしいです。今のことしか考えていないと、ムカッとしやすくなり、人とすぐぶつかります。しかし、今の考えではなく、未来のためにと考えると意識が変わります。姿勢が厳しい親のことで育ってしまいます。毎日、親からの厳しい姿勢のため、親が嫌になってしまいました。厳しい言葉だけでなく、時には拳が飛んできます。親から叱られている瞬間は親にくてたまらないことでしょう。今しか見ていないと、確かにそう思うのも無理はありません。子供はあまり先のことを考えていませんから、親の厳しさを理解するのは難しい。しかし、10年の時の未来から遡って考えてみましょう。あなたに対する親の厳しい姿勢は、10年の時の未来には必ずやっていることでしょう。一時的な厳しい姿勢は長期で見ると意味がわかります。親があなたを叱っているのは今のためではなく未来のためにしゃってくれています。親は大人ですから、あなたの成長を長期で考えています。今でしか見ていないと親の憎しみしか生まれません。しかし、未来のためにと考えると親の感謝が生まれます。全く正反対の感情になります。親に言っているうちはまだ子供です。子供であなたはまだ視野が狭いのでそれに気づきません。故に親とこの間で誤解が生まれて過ぎ合ってしまいます。手前から読んでいると嫌がします。しかし、遠くを見ると親がなります。感謝、感激、感動に変わります。10年後のためにと考える。心の健康を保つ30の方法。その4、お互いのためになる行動をすればいい。自分の考えに行動すると、他人の意思が勝手な行動のためです。トラブルで発展します。世界は自分中心で回っているという所有内の行動や判断はトラブルを招き、喧嘩争い、痛みないと発展します。当たり前の話です。では、自分のためではなく、人のために行動すればいいのでしょうか。人のためなら問題ないと思いますが、声も少し違います。他人のことだけ考えていると、今度は自分の足元が離れます。どうだい難しいです。人のためにと思い、家族や友人関係を維持している人は、いくら人のためと言っても幸せにはなりません。人のためと書いて、店と書くように、他人の幸せ方を考えるのも幸せの偽りであり、人生の歯車になります。医者、先生、政治家、警察官など、政治家の場合は、世間から尊敬されても、家族関係は崩壊寸前と言う話があります。自分のためになることは人のためになる一石二鳥となる行動や考え方を出します。本人の関係です。自分のためにも一緒になっていないことをすればいい。自分のためになっていたら充実感がないで、また他人のためにもなっていますから、人から感謝されます。そのためにはまず新たな発行体になることです。勉強のような発行体になれば自分のためも同時に明るく知らせます。それが最も理想的な人物像であり、生き方なのです。お互いに幸せになることをする。心の健康を保つ30の方法。その後、輝く人は発行体になっている人のこと。東大が遠くを出していると足元が暗くなります。逆に足元が暗くなると今度は遠くが暗くなります。自分のためにも明るくなる理想は発行体です。闇を出す東大がもし太陽のような発行体になれば自分も明るくなり360度を明るくします。まさに理想的な存在です。では発行体になるためにはどうすればいいのでしょうか。あなたが最も喜びを感じる好きなことをすればいい。もちろん好きなことはいえ、他人の迷惑になることではありません。自分が喜びを感じ、かつ他人が喜んだり社会が役に立ったり重要なことです。人と話すのが好きという人はその才能を徹底的になることです。話すのが好きな人の会話で自分が楽しみ、相手を喜ばせ、見ている人まで楽しませることができます。プロアナウンサーや司会者は皆話すのが好きな人です。自分が楽しむことで人を楽しませることになっています。音楽が大好きという人はまず自分が音楽に没頭します。好きな音楽を見れば自分も喜び、聴いている人の心に抱き合わせ、自覚の楽器になることでしょう。まず好きなことを徹底的になってください。お金のために好きなことをするのではありません。親から友人からすごいと尊敬されるためにするのではありません。かっこ悪くてもいいから自分と他人が同時に勝手になる好きなことを徹底的になればいいのです。好きなことをして輝く。心の健康を保つ30の方法。その6、服が汚れたくないで大騒ぎをしない。コーヒーを落として服に汚れがついてしまうとショックを受けます。特に買った方の大切なことを汚れた時の心の痛みは大きいです。しかし考えてみてみましょう。別に腕や足が切断されてなくなったわけではありません。腕や足は世界に一つしかないので取り返しもさず大きなショックを受けます。取り返しなさないことはショックを受けて当然です。しかし服が汚れた方は言えると取り返しなさないわけではありません。嫌いはいいです。新しいものを買えばいいです。腕や足が切断されてなくなることに比べれば大したことはありません。服や物に執着せずダメになったら取り替えればいい。新しいものを買えばいいと楽観的に考えるだけでいい。自分の腕や足は世界に一つしかありませんが服はとてもたくさん種類があります。いくらでも何度でも取り替え可能です。新しいものを買ってもいいでしょう。服が汚れたくないで大騒ぎをしないのです。服が汚れたら着ない。心の健康を保つ30の方法。その7、同じ精神での人同士がぶつかる。あなたが誰かと喧嘩やトラブルでぶつかった時、違う、そっちが悪い。お互い自分の方が正しいと思い込み一歩も譲りません。自分の方が偉い、確かに正しいと思っているから自分は間違っていない。相手が間違っていると言い放ます。しかし、実際ぶつかった相手とあなたは同じ精神でいるということです。同じレベルから新たな状態にぶつかったのです。もしお互いのレベルが違うならぶつかることはありません。異なる高さで呼んでいる商標者はぶつかることはありません。同じ高さで呼んでいる商標者がぶつかります。あなたが誰かぶつかった自分と相手は同じ精神でいるということです。ぶつかった相手はレベルが低いと思うのは誤解です。レベルが同じならぶつかります。相手は自分の仲間だと思うことです。ぶつかった相手はあなたの精神でいるを知らせているからなのです。ぶつかった相手で自分の精神でいるをチェックする。心の健康を保つ30の方法。その8、精神でいるを上げてぶつからない人になろう。人とぶつからない人間の自分の精神レベルを下げる。解決するためにはあなたの精神レベルを上げることです。なぜレベルを下げることではなく、上げることで解決するのがいいのかというと、高いレベルを下げなくなるからです。レベルがあれば上げることを下げなくなるので、ぶつかる確率が低くなります。現実の世界では低いところとたくさんの障害物があります。人、自動車、山など障害物がたくさんあります。しかし、高いところと障害物が少なくなります。究極は宇宙に進めることが高いレベルまで高いということです。宇宙のような高いレベルまであると、無重力状態のような力を得なくても前に進む世界になります。あなたの精神レベルも同じです。精神レベルが低いことが高いとぶつかりやすくなり、高いことがぶつかりにくくなります。低いままだといつまであってもぶつかりやすい人生になりますが、レベルが高いとぶつかりにくい人生になります。精神レベルが高いと心の状態に相手を許すことができるようになります。嫌がらなくなります。ぶつかることがありません。ぶつかることがないように、どんどん自分の人生が切り開いていきます。では、精神レベルを上げるためにはどうすればいいのでしょうか。人間の全ての活動は愛の活動であるという事実に気づけばいい。全ての行動は愛の表れです。 自分を認めてほしいから相手に言いたりをつけたり怒ったり泣いたりします。相手が怒っている理由も愛を表現しているから一生懸命に怒っているだけです。自分の意見を少々とするのも自分のことを笑ってほしいというような表現。相手に自分のことを笑ってもらえば嬉しくなり喜んだり意味が込めたりします。すべての人の活動が愛の表現であることに気づくから相手も自分と同じなんだと思い許すことができるようになります。私たちに愛のない人はありません。たとえ単独に見られている人でも悲しければ涙を流します。彼らも愛があるからです。愛を表現する生活の中でその仕組みを理解せず勘違いがあったゆえに悪事を働いてしまったからです。すべての障害が内在し愛し愛を求める行動をしています。その活動の中で時にはぶつかってしまうことがあるということです。この愛の仕組みに気づくことです。早い時期に気づけば私たち精神レベルを上げることができます。しかしずっと気づかないままだといつまで経っても精神レベルは低いままです。いつ気づくかどこで気づくかです。だから今気づきましょう。自分はもっと素晴らしい人生を歩みたい。自分のことを相手に笑ってもらいたい。この本を読んでいることは心の中でこうした願いがあるからと思います。そのものはやはりあなたの前にある証拠です。愛したい愛されたい気持ちがあるからです。私が今ここで愛の話をしているのも私の前にある証拠です。自分のことを笑ってもらいたいし、あなたの素晴らしい人生を送ってもらいたいという願いがあります。今ここでどういう共感ができています。これに気づくとすべての人がいい人に見えています。いや、実際のことはすべての人がいい人です。今まで障害だったと思っていたことは勘違いだったということに気づきます。すべての活動は愛の表現であることに気づく。心の健康を保つ30の方法。その9、そもそも自分のものなんて一つもない。心の安定のためにいい愛があります。所有しているものを出すことです。部屋の中にあるいないものを出します。自分が持っている余分なものを出します。すると必ず意外があります。あなたが意外するのは何かを失ったからです。物に執着しているから、なくなった時、気づいた時、弱いた時にショックを受けます。さて、このように話すると、あなたはどう思うでしょう。どれも大切なものだ。どれも捨てられない。捨てられない理由は明確です。物に対して執着しているから捨てられません。執着心が強いから物を手放すことができません。物より初めて手放さなければいけないのはその執着心です。執着することがたくさんのものを引き寄せ、手放せなくさせています。これは自分のものだという気持ちが強いです。しかし、事実から言ってしまえば、そもそも自分のものなんて一つもありません。自分のものは自分のものではありません。その通りです。自分のものは自分のものではありません。あなたが手にしているかそもそもあなたが作ったわけではありません。すべてのものは電子や分子から成り立っていますが、電子や分子も元は人が作ったものではありません。このようにおいて、初代から作り出したものなど一つもありません。これは考え方ではなく、事実であり真実です。そう思い込まなくても、そういう現実があります。みんな、これは私のものという勘違いをしているから、不要な執着心を持ちます。不要な執着心のために言い返しています。まず、このように存在するすべては、自分のものではない事実に気づくことです。自分が思い込んでいる勘違いに気づくから執着がなくなります。さあ、執着することさえ、幻だと気づけば、さっさと部屋のものを捨てましょう。本当に生活に必要なものだけを持つが、驚くことではシンプルになるはずです。とにかく、所有しているものを出すことです。弱いから気づいたり、なくなったことになりがなくなります。心が安定するです。自分のものなんて一つもないと気づき、所有するものを出す。心の健康を保つ30の方法。その10、人の時間を作らないと自分のことを振り返らない。より良い未来を作るためには自分のことを振り返る時間が必要です。自分の反省点やこれからの進路についてなどです。大切な時間です。生き方ばかり歩むのは少し危険です。時々人生を振り返ることで生き方の再確認や軌道修正がしやすくなります。希望通りの人生を歩むことができるでしょう。しかし自分を振り返ることはいつでも求めるわけではありません。友人と一緒にいる場合は自分と本当に向き合いません。もちろん友人との会話に影響を受けるかもしれませんが、目の前に人がいると冷静な判断がしにくいです。友人の意見や感情が入ってしまうとかえって自分の本当の気持ちが悪いになることがあります。自分のことを振り返るためには何が必要でしょうか。それは一人になる時間です。自分のことを振り返るためには一人になる時間が必要です。誰も邪魔されない自分だけの時間です。こうした時間があって初めて自分のことを振り返ります。きちんと自分一日の行いを振り返ったり、自分の悪いことを反省したりなどです。人になってじっくり考えることで自分の考えを落ち着いて整理できます。素直に反省したり、感じたり、気づいたりできます。この時です。素直に自分が考えたり、感じたりしたことだからこそよし、間違いないという確信もあります。自分が納得できる判断ができれば、また明日から頑張る元気も出てくるのです。自分のことを振り返るときは人になる。心の健康を保つ30の方法、その11、善人より悪人の方が救いやすい。イエス・キリストの言葉に悪人は善人より救いやすいということがあります。善人の方がいい人ですから救いやすいというのも善人ではないかと思います。しかし、実際のことは悪人の方が救いやすいです。自分は間違っているという自覚があるからです。自分は間違っていると反省して行動を改めようという意識が強いので救いやすいということです。一方、別人は自分は間違っていないと思っています。正しい規制や習慣があっても自分は正しい、間違っていないと思い込んでいるのでなかなか直そうとしません。だから救いにくい。善人であることを頭から改めるということです。成長するのは自分は間違っているかもしれないと思う人です。常に反省することを行動をより良く改める姿勢があれば人間はいつでも成長できます。世間のニュースを見てみましょう。警察官、教育者、政治家など最も善人であるはずの人間が事件の起こす例を呼びかけます。自分は善人だと思い始めたときが一番ないです。正しい行いはしてもいいですが、自分は間違っているかもしれないという気持ちはいつまでも忘れないことです。自分は間違っているかもしれないという謙虚な気持ちを持ち続ける。心の健康を保つ30の方法。その順に、どんな人でも今人間関係が柔らかくなる。私の職場にある日、新人が入ってきました。彼はいつも仕事を真面目にこなしていて、仕事の文句もありません。今やった仕事を淡々とこなします。真面目な人が入社したと、私もみんなも喜んでいました。すると、ある日、思わず不満が出始めました。真面目すぎるという不安です。一緒に仕事をしている人は、あまり真面目な仕事に悩んでいる様子でした。真面目すぎて、どうしていいかわからないと悩んでいます。冗談、雑談、簡単な一切ではありません。別に悪いことをしているわけではないので、無理はあえても言いづらい。言いづらいと、またストレスが溜まります。真面目なことは結構ですが、真面目すぎるのもまた問題です。冗談の一つでも、今人間関係も柔らかくなります。8割真面目で今のユーモアです。冗談の今、自分が軽くなるのではないかと思いますが、実は嫌です。敵のユーモアを取り入れた方が、空気は柔らかに、むしろ人気を集めます。元内閣総理大臣である小泉純一郎氏の街頭演説を私は以上直接聞いたことがあります。目の前5年間の間で総理の話はどんなものかと興味津々で聞きました。演説を聞いて最も印象的だったのは、真面目な話の途中で面白いことができることです。コーヒーを飲みながら聞いてください。直射日光があって政治家のように皆さんよりも真っ黒です。今期は冗談ではさておき、そういう面白いユーモアで会場の場合、空気が悪くなります。とにかく政治の話は難しくて大変なようなんですが、そんな中、上司の人でも出てくると雰囲気が伸びます。私は彼の人気はこのユーモアになると思いました。それが多くの票を集める知事を得ることになったと思います。ユーモアの力はそれほど強いものなのです。8割真面目で今のユーモアを行われる。心の健康を保つ30の方法、その13、相手にしてもらいたいと、まず自分が好きにする。誰も私に話しかけてくれない。誰も私を誘ってくれない。周りの人を冷たい態度に不安を感じる時があります。このように聞くと、相手であるように思いますが、実は意外な落ちがあります。相手が冷たい態度ではなく、あなたが冷たい態度なのです。相手が冷たい態度というのは、あなたが冷たい態度を取っているからではないでしょうか。正直に自分の態度をチェックしましょう。話しかけてくれない、誘ってくれないと悩むならこそ、誰も話しかけず誘わないという態度があるはずです。あなたがそういう態度を取っているから、そういう人の方が誤解され、誰も話しかけてくれなくなったのです。冷たい態度の本当の原因は、相手ではなく自分にあります。相手の態度は自分の態度からです。相手はあなたがどういう態度であるかを見て、それに合わせて態度をしています。受けの姿勢ではありません。相手に接触しない態度は、まず自分から先にすることです。どんどん話しかけることで、相手に接触しない態度を積極的に相手に接触しない態度を積極的にやっていきます。相手に接触しない態度トラブルはあなたの内心性をチェックするでしょう。大地震は予想が難しい大きな天災です。大雨なら天気予報で予想がつきますが、地震はまさに突然です。いつ、どこで、どれくらいの大きさでやっているのか全くわかりません。この地震もどう考えるか、そもそも地震はあるものだという前提で考えることです。この地震ですが、見方を変えれば今内心性をチェックするでしょうと考えることもできます。大地震がやってきた時に本物と偽物の区別ができるでしょうです。本当に内心性のあるいは大地震があっても怖いません。大地震が来ても耐えられるようしっかりした時に構成、どれくらいができているので怖いことはありません。大地震がやってきた時に怖いのは次の2種類です。1、そもそも地震対策をしていない家。2、大地震対策をしていない家。1つ目のそもそも地震対策をしていない家が怖い理由は話すまでもありません。対策を何も講じていなさて、問題なのは、2つ目の大震災を支配です。来年は、立派で上層に入れても、今のうちはどうでしょうか。今の場合は、次の不安定な大地震がやってきたときに変わらないです。壊れます。現実でも同じです。トラブルはあなたの大震災をチェックするでしょうです。そもそも、トラブルはあるのだという前提で考えることです。いつやってくるトラブルのために、気を固めている人がいると思います。基礎をコツコツ積み上げ、しっかりした場合があれば、トラブルがあっても乗り越えられるはずです。店の強さや力は普段変わりません。トラブルがあったときに初めて変わります。トラブルを避ける対策も重要ですが、さらに重要なのは、しっかりした場合を築き上げることです。 今一度お金の使い道を改めて考えてみましょう。理想のお金にお金を使っていませんか？それとも本当に強いお金を持つ金にお金を使いますか？お金の使い方はあなたの自由です。よりバブルに強い人生を送りたければ、身を取り付く理想にお金をかけるより内側の中にお金をかける方が賢明です。このたくさんの中にいろいろなところへ旅行に出かけたり、積極的に仕事にお金をして、ドライブ金をしましょう。そういう人こそ人生のバブルになっても、今乗り越える人なのです。いざ突然やってくるバブルのために、ドライブを貯めておく。心の健康を保つ30の方法、その15、体験談ほど有益な話はない。私は人の話の中でも、とりわけ体験談が大好きです。実際に体験した話は何であろうと興味を持って聞いてしまいます。もちろん今回学べる体験談もいいですが、やはり体験した本人が聞く話の方が魅力があります。成功談だけでなく失敗談でも同じです。今回自分が体験して初めて分かることを他人が体験してリポートしてくれますから、こういうこと有益なことはありません。また体験談の内容によっては、今の自分では絶対に体験できない内容もあります。例えば、第二次世界大戦の体験した人の話です。私は第二次世界大戦より後の人間ですが、自分が体験することは絶対にできません。戦争の本当の苦しさや悲しさは体験した人しかわかりません。実際に体験した人から話を聞くと、自分がその時代にタイムスリップをしているように感じることができます。話だけとはいえ、なくてはいけません。体験した人にはそれとある表情があります。第二次世界大戦の体験し、戦争の時期、苦しみ、悲しさを知っている人は言葉だけでなく、必ず表情を見舞われます。その表情を知っている人、体験した人にしかできない表情です。言葉だけでなく、彼の表情を見ればその感情が失われています。私のおじいちゃんは第二次世界大戦の経験した人です。駅伝に住んでいましたが、広島の原子力担当の記録を実際に見たといいます。先日は主に伊豆を竹島を担当していました。その時の状況を彼のおじいちゃんには独特の表情がありました。それは戦争を体験して苦しさや悲しさを知っている人にしかできない表情です。おじいちゃんの言葉に伝わったのはその体験談による表情でした。そういう話は不当です。しかし、人の体験談の聞くことで、未体験の情報を具体的にしかも、ただ入手できます。本業に入ったときに聞くことで、役立ちます。体験談はどんな話であろうと、ありがたく聞かせてもらいましょう。体験談はありがたく聞かせてもらう。心の健康を保つ30の方法、その16。あの子は良かった、あの子は楽しかったと言っても思ってもいけない。心の老化を促すあの子は。わたわしい人生を生きたいなら、次の2つのセリフに注意してください。あの子は良かった、あの子は楽しかった。この2つのセリフに心当たりがあるなら、今すぐ聞いてみましょう。心の老化を促すあの子だからです。悠々と昔話に話をさせたときと言ってしまうことがあるかもしれません。昔思い出して懐かしい瞬間と心で思うこともあるかもしれません。しかし、あの子は良かった、あの子は楽しかったと言った瞬間、あなたは脱力感に襲われるでしょう。悪いことがあったわけでもないのに、何か高い気持ちになり、迷惑の感情に包まれるはずです。突然、悲しい気持ちになって、悪い笑いが涙が出てくることもあるかもしれません。あの子は良かったということは、今は悪いということです。あの子は楽しかったということは、今はつまらないということです。つまり、今は自分を制していることになります。だから、暗い気持ちになってしまうのです。今を制して、どうやって美しく輝き、今を楽しく生きることができるのでしょう。過去の執着が再生をするだけです。この成功をやはり昔を思い出してしまい、過去の執着心の中で、今に集中できなくなります。心の老化が進あの子は良かった、あの子は楽しかったという気持ちがあるなら、今すぐ気分することをお勧めします。いわば、言うほど今の自分を制することになるため、元気がなくなってしまいます。あまり言い過ぎると、無気力状態になるために注意してください。過去は終わったことであり、今はまだやってきていません。過去の問題も考えすぎるのは僕です。貴重なリソースが流れてしまい、無駄にされてしまいます。言っては、痛みが痛いと思ってもいけません。思うだけでも心が持ってしまい、活力が流れてしまいます。今を一生懸命生きることが正しい未来をすることになる。私たちが生きているのは常に今です。人生は歩く機会なら今に集中しましょう。脇目もかず、誘惑にもかず、目の前の仕事に集中するのです。ひたすら今に集中して、しっかり今を生きてください。あなたは今、未来の原因を吸っている最中です。未来に先であろう、あなたの前でいます。今を一生懸命生きることが正しい未来をすることになります。心の健康を保つ30の方法、その10なら、人が喜んでくれるから手にしているのか、自分が本当に好きなら手にしているのか、人間は人から少しでも欲になりたい欲求があります。人の行動の多くは実は人の意識した行動です。人からいいねと言われて羨ましがれると気持ちいいものです。しかしです。その気持ちが実は邪魔になることもあるのです。例えば、流行を与えると投げるとします。目新しいものを持つと注目が集まります。いいものを持っていいね、最新だね、儲かったの、すごいね、など言われることでしょう。なかなか気持ちもいい日々ですね。病に込められているような気もします。そうしたことが気持ちよくて、流行を与える気持ちが高くなります。次から次へと流行を与えてしまいます。そうなると、かえって人が気になります。こうなる機会が大きくなると自然と見せられた最後になります。最新を与えると、それだけお金もかかるでしょう。自分がどんな体力がいつも気になります。その結果、経済的にも精神的にも落ち着かない人になってしまうわけです。一番心配なのは個性についてです。流行を与えている自分に疑問があることがあります。人が喜んでくれたら手にしているのか、それとも自分が本当に好きなら手にしているのか、自分でも分からなくなります。自分のことが自分でも見なくなってしまうのです。人が喜んでくれたら手にしていて、自分の好きなことと勘違いしているケースが考えられます。そういうことは人生ではあります。自分こそ今そういうことになっていないか振り返ってみることが大切です。打ち込んでいることは時々正直な気持ちを再確認してみましょう。人が喜んでくれたら手にしているのか、自分が本当に好きなら手にしているのか、人になり自分に問いかけてみましょう。大切な時間です。この時間がある人は自分を見失うことはありません。個性を振り返る大切な習慣なのです。個性を振り返る時間を作る。心の健康を保つ30の方法、その18、心の運があるから出てくる。なぜか消える。心の運はどう処理していますか？あなたのままにすると心身ともによくありません。だからとはいえ本人に向かって直接口をつけては人間関係に響くのは言うまでもありません。もちろん、気が見えないから直接言って改善するのも一つの手ですが、なかなかそれが難しい状況もあります。では、どうすればいいのでしょうか？心の運は紙に書いて書き出せばいい。それはあるから出てきます。なぜか消えます。なぜか消えるのですが、紙に書いてどんどん出せばいい。自分が持っている不満や愚痴は紙いっぱいに書いてしまいましょう。消えです。気に書いて書き出してしまえば、知れたら誰にも分からないように処理するのが一番いいでしょう。誰も悩みませんから、思い切った内容で構いません。手段の方法でお金もかかりません。健全な精神を保つ心の習慣の一つにぜひ取り入れましょう。直接本人に言いにくいストレスは紙に書いて書きます。心の健康を保つ30の方法、その19、プラスの言葉を使う。マイナスの言葉は使わない。健全な精神を保つ心の習慣のために、まずプラスの言葉を使いましょう。単なる言葉とはいえ、停止できません。言葉には力があります。声に出すと書きます。言葉ということがあるように、言葉には魂が込められています。たとえ、口にしているだけでも、プラスの言葉はあなたの生活を悪くさせてくれます。本当にいつもありがとう。いつもお世話になっています。感謝しています。明るい言葉を使っていると、生活まで明るくなり、人間関係が良くなります。明るい言葉だけでなく、前向きな言葉を使っていると、最後まで前向きになります。もう少し頑張っています。大丈夫です。別を尽くします。プラスの言葉を口にすると同時に、マイナスの言葉は笑いをしましょう。暗い人はいつも暗い言葉を使っています。なぜ暗い性格になってしまったのかというと、暗い言葉を使っているから本当にそうなったのです。逆に明るい人はいつも明るい言葉を使っています。明るい言葉を使っているから明るい性格になることができたのです。あなたがする言葉の通りの性格になり、人生が形成されます。プラスの言葉を使って明るい人生を生きましょう。プラス言葉を使って明るい人生にする。心の健康を保つ30の方法、その10、何を聞くか何を見せるか魅力だろう。あなたはどのような基準でテレビ番組を選んでいますか？なんとなくテレビを捨てて面白いだろうか楽しいだろうかという理由だけで番組を選んでいないでしょうか？バラエティ番組や笑い番組は面白くて笑いないように一度見始めることがありません。しかし、その笑いの内容が反応の状況に関して笑いなら、今すぐテレビのスイッチを消しましょう。笑いがあっても悲しい笑いです。笑い本人は楽しいかもしれませんが、笑われた人は不足です。気持ちのいいことではありません。あなたが自分のことを選ばれるときの内容に沿う言葉は耳にしない方がいい。悪口を中心とした内容では心なので健全な精神状態とは言えなくなります。楽しみなバラエティや笑いではなく、ドキュメンタリー番組の方が有利です。何を寿司職人という仕事が自分に関係していなくても、人生に対する真面目な姿勢はどの職業でも共通です。仕事のしないことで懸命になっている人たちの姿を見ると、自分の投資はいらないという前向きになります。その真剣な仕事の姿勢を見て学ぶことで、あなたの姿勢も影響があります。他人の番組とはこういう内容のものです。その他、明日のドキュメンタリー番組がありますが、真面目な内容と真剣さがさらに面白くてためになります。楽しみならそういう番組を見て楽しむことです。バラがないのではありません。自分の精神面にどれくらい活動の影響を与えるかであるのです。ドキュメンタリー番組を見て人生の勉強をする。心の健康を保つ30のこと、その11、考え方をシンプルにすることをベタなくさんでる。皆さんがよくそんなにたくさんのネタができますねと言います。たくさんのことを考えていることを伝えていますが、考えていることはシンプルです。例えば、私が考えていることをいくつか紹介します。行動、スピード、愛、情熱、夢、徹底、集中、適度、こうしたことしか考えていません。キーセンテンスではなく、もはやキーワードです。 哲学を進めると最終的には一つのキーワードになります。あとは組み合わせるだけです。組み合わせることでセンテンスができない一つの記事ができます。考え方をシンプルにすることで多くの組み合わせができるようになり、たくさんのネタができます。私も覚えるようになり、心もシンプルになります。考えるときも頭の負荷が小さくなります。基本とシンプルにすることです。美味しい料理と食材はシンプルですが、だからこそたくさんの料理パターンを作り出します。複雑に考えていると上手に組み合わせができなくなり、むしろ対応ができなくなります。難しいことを考えすぎなくてもいい。自分の考えていることはシンプルにすることです。シンプルだからこそたくさんのネタができます。シンプルに考える。心の健康を保つ30の方法。その12、身近な人と近すぎないように見えなくなり、感謝を忘れがちになる。あなたは自分の目の末に見えますか？まずはあまりに距離が近すぎていません。しかし、距離がなくてはならない存在です。近すぎると逆に見えなくなるのは人間関係でも同じです。人に感謝するときは、職場の人間関係、学校の人間関係でお世話になった人から感謝をしようと思います。そういう意味ですが、本当はもっと近くに感謝する人がいます。あなたのお父さん、お母さんです。身近すぎる存在は近すぎて見えなくなります。しかし、身近な人間関係ほどあなたの話題になっているので、一番感謝すべきです。身近な人と近すぎないように見えなくなり、感謝を忘れてしまいがちです。感謝をする人がいないのは嘘です。見えていないだけです。あなたのお父さんとお母さんに産んでもらったこと、育ててもらったことを今感謝してもすることはありません。身近な存在ほど感謝する。心の健康を保つ30の方法。その23、最年少の自慢より最高齢の自慢をしよう。世間の注目を集めるのは最年少です。最年少受賞者、最年少金メダリスト、最年少達成者。いかに私たちが成績からは確かに素晴らしいことです。賞賛に値します。その風潮に流されてから私たちは最年少を目指そうとしてしまいます。年老いた人はもう自分がそんなことではないかと話題に追いかけていた夢を想像に諦めてしまいます。しかし改めて考えてみましょう。最年少達成と最高齢達成を比べた場合、圧倒的に実現が難しいのは最高齢の方です。若い人は誰でも体力も記憶力もあり、体も健康ですから夢も達成しやすいです。しかし年を重ねるにつれて体力や記憶力の衰えで夢の達成が難しくなります。最高齢達成者は体力の維持、記憶力の鍛錬、知識と知能を積み重ね、やる気の継続に成功した人です。難しいことです。そこで本当の差ができます。最年少になろうとするのではなく、最高齢で注目を浴びるようにします。早く成功しようと考えるのではなく、大器晩成しようと考えます。若い人は最年少を目指そうとしますが、最高齢で達成した方が勝利に感動を与えます。いかに長く続けるかと考えるようにしましょう。自分が80歳になっても続けることができるかと考えましょう。それほどの強烈な自分があるかと思います。事実、最高齢で夢を達成する人が太さや強さがあります。長年夢を忘れることなく、一途になって追いかけていくのは本当に好きではないとできないことです。その夢をいかに最高齢で達成するかです。こんな年でまだこういうことをやっている。こんな年でこういうことを考えているのは自分しかいない。そういうことをしましょう。私は夢の力もあります。しかし、こういうことをやる力もあります。最年少だけが素晴らしいのではなく、最高齢での達成はそれ以上に素晴らしいのです。最年少の自慢より最高齢の自慢をしましょう。最高齢達成を自分の話をする人がいます。自分には何やっているのだろう。自分に適した職業は何なのだろうか。自分の年齢、使命は何なのだろうか。自分を見つけるためには考えていかなければいけません。まず、何かに挑戦することです。何かにすることで手応えが得られ、何かが分かります。うまくできたり、下手だったりと、自分の向きに分かります。やはり、自分にはこの仕事が向いていないのではないか。他の仕事をやってみようか。自分探しで転職する前に、まず自分の今いる場所を探すことです。今の仕事を一生懸命にします。全身全霊を込めて、トライしてそれでもダメだと思ったら、次の仕事を考えてもいいでしょう。そのことこそ、自分には向いていないということが分かったからです。しかし、今度の場合、今の自分の居場所で何かが見つかります。話が得意だと思えば、今の職場で話ができる場所へ移動させればいい仕事を任せてもらいます。資料作成が得意だと思えば、上司に資料作成の仕事を行い、自分の才能を発揮すればいいでしょう。自分は仕事が早いという個性が見つかれば、早くできる仕事を応援もらってもいいでしょう。才能の高いのは一つは見つかるはずです。見つかればあとは考えます。そのためには、まず今の場所で特に一生懸命になるしかないのです。自分探しのために特に出てるのではなく、今の場所で見つけるのです。今の場所で自分を見つける。心の健康を保つ30の方法。その15、カットなって手前に深呼吸をしよう。呼吸と心とは連動します。呼吸が穏やかになれば心も穏やかになり、呼吸が荒れなければ心も荒れなります。健全な精神のためには、まず呼吸を整えることです。普段は意識していないからこそ意識して整えれば下がります。深く息を吸い込めば、たくさんの酸素が脳に行くために脳の活動が生きてきます。深く息を吐けば、不要な二酸化炭素を体内で吐き出せ、脳は喜びます。さあ、今すぐやってみましょう。深く息を吸ってください。次にゆっくり吐いてください。そうすると、明らかに心が落ち着いてくることがあるはずです。いつも無意識にしている呼吸は、それほど深く精神に影響を与えています。深い呼吸を制すれば、いつも落ち着いた人になります。痛いした時には、まず応急処置として深呼吸をすることです。カットなって手前に深呼吸をしましょう。痛いした時は、脳が酸素不足の状態です。深く息を吸って酸素を取り込めば、余裕になった脳に余裕ができるのです。痛いした時は深呼吸をする。心の健康を保つ30の方法。その16、究極の呼吸とは拍手。こういうことといっても、なかなか難しいです。言い方一つで、称賛にもなり、嫌にもなります。場合によっては、相手の年齢や立場を集めて、口にしなければならず、気を遣います。気の利かないこういうことがならないときには、まず拍手をしませんか。拍手は嫌にはなりません。究極のこういうことは拍手です。拍手を受けると嬉しくなります。本当に感動したら拍手をすることです。感動は拍手で最後です。このように拍手をする。心の健康を保つ30の方法。その17、人になる時間で自分自身の時間を作ろう。夜になって太陽が顔を出しました。さあ、一日の始まりです。朝起きてはすぐ人間関係が始まります。職場では父と母と顔を合わせ、学校では友人や先生と会います。社会人なら会社の同僚や上司の人間関係が始まります。帰りには友人と夜道をしたり、友人の家に遊びに行ったりします。最近では携帯電話があるため、いつでもどこでも友人と連絡を取れない時代になりました。このように人生のほとんどは人と関わる時間が長いです。しかし、人生で自分の生き方を左右するのは一人になっている時間です。一人になっている時には話し合いが自分しかいないので自分と話をします。自問自答です。そうするときに、そう、これでいいのか、と立ち止まります。いつの間にか友人に流されていないか、気づけば一切もない問題に出席していないか、自分が本当にやりたいことは何なのか、本当に人生これでいいのか、人と一緒にいるときは他人のことに合わせたり話に流されたりして自分を見失いがちです。自問自答の時間は人の時間です。自分を見つめる作業は一人になればできません。健全な精神を保つことの習慣として一人の時間を作ってください。この30分でも構いません。自制心を取り戻し、人生の軌道修正です。一人になる時間が自分らしい力を起こさせます。一人になる時間が少なくなっている時代です。しかし、どんなに便利になっても一人になる時間は必ず確保しましょう。人間関係を指定しているのではありません。こういう人間関係をするために一人の時間が来として必要です。どんな人間関係でも、まず初めの人間関係は自分です。初めに関係でも自分です。次に、両親であったり、友人であったり、先生であったりします。自分と関係の時間が来としてあるからこそ、人の話をして判断できる人になるのです。友人と話をする前に自分と話をする。心の健康を保つ30の方法、その18、他人した行為は全て自分に戻ってくる。このようなルールの法則であります。自分が行動したことを口にしたことは全て自分に跳ね返ってくる法則です。その形がルールに似ているため、こうした名前がつきました。他人のためにしたことも自分に跳ね返ってきます。人に優しい言葉をかけると相手は嬉しくなり、あなたも優しい言葉をかけてくれるようになります。逆に相手を乗せると気分を悪くして、あなたのことも悪く言うでしょう。この人はこれまで悪口を言う人は悪口を言われます。称賛であろうと侮辱であろうと全て自分に跳ね返ります。また行動も同じです。称賛すると助けられ、称賛する人は自分が傷つきます。自分が他人したことは自分に返ってきますが、今のうちにできるだけ正しい種を込めておくことです。自分が仕事しいと思うことをまず自分から他人にしてやればいい。すると、運命のように自分に返ってきます。これは宇宙の法則です。誰が作った法則でもなく、そもそもこれが宇宙の仕組みです。あなたが知らないことはまず他人にしましょう。自分が知らないことを他人にしてやる。心の健康を保つ30の方法。その19、充実した日を送るためにはまず全力を尽くすこと。よい物質に出るためには、日中は一生懸命仕事をすることです。やらないことはやった。自分のベストは尽くしたと思うことが重要です。過去は寝てまでということの通りです。一生懸命に仕事をすれば充実感が得られ安心していられます。これ以上ないベストの自分が知ったとき、人間はこれほどない充実感に満たされます。私は日中一生懸命に仕事をしています。ベストを尽くせば仕事は最大限にこなせ仕事で消化されます。日中の一生懸命のおかげで夜は充実感に満たされます。健全な精神を保つためにはただゆっくりのんびり過ごすことはありません。もちろん夜は瞑想して自分の見せたり散歩してゆっくりしたり数時間があってもいいでしょう。しかしせめて日中は一生懸命に全力を尽くすことです。全力を尽くすからこそ夜は充実感で満たされ、過去は寝てまで戻って安心していられます。人生では探求が必要です。どちらが重要なのではなく、どちらも重要です。勘というゆっくりした時間には休が必要です。休という忙しい時間には勘の時間が必要です。両方のバランスの中で日も安定した人生になります。充実感を得るためにベストを尽くす。心の健康を保つ30の方法。その30、心の自分を持たないと安定したことは保てない。人間 間が安定して立っていられるのは骨だからです。骨が軸になっているから立って歩いたり走ったりできます。たとえ倒れても起き上がることができるのは骨のおかげです。逆に言えば骨がなければ立ってさえいられません。暗闇のようになるように注意なされます。心も同じです。心の安定のためには骨が必要です。心の骨がなければ何のように一切の糧になされます。では心の軸は何でしょうか。心の軸は哲学のことです。心の哲学には次の3つがあります。生き方、信念、夢。この3本の軸があって1本の哲学という風に軸になります。この軸がしっかりしていれば少々トラブルがあっても倒れることはありません。生き方が人生の歩み方のことです。歩み方がしっかり確立されていれば想定外のトラブルがあってもそれが道を修正できます。信念とは信じる念と書くように自分が信じていることを思います。自分が信じていることがあるからこそ自信を持って発言行動ができます。迷いはし自分に合った判断が出せるようになります。夢は目的地のことです。目的地のあるから進める方法が分かります。この3つの軸は心の安定に必要な心のことです。心の骨がしっかりしていれば何か悪口を言われたり想定外のトラブルがあったりしても立っていられます。倒れてもまた立ち上がることができるでしょう。道迷うことなく正しい方向に向かって一歩一歩前進できます。あなたにこの3つの軸がありますか。なければ持つようにしましょう。生き方、信念、夢です。健全な精神と心の安定を保つための強力な方になります。生き方、信念、夢の3つの軸を持つ。心の健康を保つ30の方法、まとめ。その1、健全な精神を保つために精神の運転の練習をする。その2、他人の迷惑にならないと確認してから行動する習慣を持つ。その3、10年後のためにと考える。その4、お互いに幸せになれる行動をする。その5、好きなことをして輝く。その6、負荷を覚えたら決める。その7、ぶつかった相手で自分の精神レベルをチェックする。その8、全ての活動は愛の表現であることに気づく。その9、自分のものなんて一つもないと気づき所有するものを増やす。その10、自分のことを振り返るときは勝利になる。その11、自分は間違っているかもしれないという謙虚な気持ちを持ち続ける。その12、8番に交えて今の今を心がける。その13、相手にしてもらいたいとまず自分が先にする。その14、いつか突然やってくるトラブルのために土台を固めておく。その15、体験談はありがたく聞かせてもらう。その16、お金を持って心に余裕を作る。その17、お世話になっている人に手紙を書く。その18、直接本人に言いにくいストレスは紙に書いて書きます。その19、増やす言葉を使って明るい人生にする。その20、ドキュメンタリー番組を読んで人生の勉強をする。その21、シンプルに考える。その22、身近な存在ことを感謝する。その23、最高で達成を目指す。その24、今の場所で自分を見せる。その25、嫌がった時には深呼吸をする。その26、このように拍手をする。その27、友人と話をする前に自分と話をする。その18、自分がしてもらいたいことを他人にしてやる。その19、充実感を得るためにベストを尽くす。その30、生き方、信念、夢の3つの軸を持つ。